もしもし。
もしもし、はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、お願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
59歳です。
59歳。結婚してます？
はい。
奥さん何歳ですか？
奥さんが、フィリピンなんですけど、
はい、
34歳です。
34歳。お子さんは？
私の実の子が13歳。
はい。
で、向こうの連れ子が15歳なんですよ。
今4人で暮らしてんの？
いや、子供は奥さんが産んで2日後に亡くなったんで、そのまま2ヶ月間病院に預かってもらって、
はい、
今86歳なんですけれど、
はい、
母親にそのまま預けて、今13年間育ててもらってるって形で。
今13歳。男の子、女の子？
男ですね。
男の子ですか。
はい。
そうすると今15歳の子と今3人で暮らしてるってことですか？今。
そうですね、奥さんと向こうの子供と私で3人で暮らしてる。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、子供は母親がずっと要するに0歳児から育ってるんですけれど、思春期で母親の言うこと聞かないんですよ。
はいはい。
で、私のところに電話して何か言ってくれって言って、40分ぐらいのところなんで行くんですけど、行くと喧嘩になってるんで、
喧嘩になるということですよ。
いろいろこう言われたりして、
うんうん、
子供は一応素直に育ったと思ってるんですけど、本人としては育ってないようなことを言うんですよ、私には。
で、あなたは恋愛結婚でしょうけれども、
はい、
結婚しようと思った過程というのはどうだったんですか？
前の奥さんもフィリピン人なんですけど、
はい、
子供産んで亡くなったんですよね。それで向こう行ってお墓参り行って、んでちょっと遊んでて、その子が可愛いなと思って、初めて会って結婚してくれないかなって言ったら、いいですよって言ったから、それでなんかしない結婚してくれたんですよ。
ちょっと待って、あなたはフィリピン人と結婚していた？
もう私別でもうフリーになってるんですけど。
いやいや、今の。
そうです、実の子供もフィリピン人の子供です。
わかりました。そうすると、あなたの今日の相談というのはどういうことですか？
だって母親に対してこうどういった接しているかなって。
私の母親ってのは86歳のお母さん？
そうですね、はい。と13歳の実の子供に関してですね。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので、
は
い、伺ってみたいと思います。
は
い、
こんにちは。
あ、どうもすいません。はい。
お話を最初聞いているときは、
はい、
あ、大変だろうなと思ったんです。
はい。
ただ、あなたの中にすごく冷たく、心が座っていないんじゃないかと思ったことがあったんですね。それはね、奥さんに対して、お墓参りに行った。
はい。
ね、子供を産んでそのまま亡くなったわけですよね。
はい。
通常、お墓参りに行ったときは、奥さんに対して、はい、あのままね、命を変えて、この子を産んだんだという、気持ちがお墓参りにあるわけですよ、本来は。
そうですね、はい。
ね。ところがあなたは、お墓参りで手を合わせる、合唱。
はい。はい。
で、お墓から帰ってきたら、あれ？いい子だなと思う。その、あなたの心が、かわいそう。
はい。
心が育ってないんですよ、全く。
はい。
これからあなたはどうして生きていくの？そんな心で。
ただ、子供を育ててくれるかなと思って、その春も半年もあったんで。
ネスだよね。でも、はい、本当にあなた今寂しいでしょ。
寂しいと言えば寂しいのかもしれないし、
まあ、59歳ですよ、だった。
はい。
で、おばあちゃんとの関係から話しますね。
はい。
おばあちゃんが、なぜ、孫の話をするかというと、
はい。
私は、13年間、どのようにして育ったのか、あなた分かってほしいってことがあるんですね。
はい。
だからおばあちゃんが助けてくれってあなたに来ました。
はい、
あなたが言うべきことは、息子に対してね、
はい、
お母さんがね、君が生まれる前に死んじゃったのねって、おばあちゃんはその時71歳なんだよねって、今考えてごらんと、あのぐらいの年取ったんだよ、70歳って。本来はそういうことを息子さんに喋るんですよ。お父さんね、できなかったけどって。はい、おばあちゃんこのままいなくなったらどうすんの、あなた。
育てるってことで。
どうやって育てるの？
責任持って
できないですよ、息子さん。恨みがあるから。
はい。
あなたね、
はい、
人生甘く見てる。
はい。
どうしてその頃になったの、あなた。
前の奥さんが良すぎたんで。
あのね、ちょっと待って。はい、いつもそういう人たちはね、はい、あの奥さんが今生きていればとか、全部人のせいにしてるんですよ。
ああ
。お墓前の帰りに知り合った女性ですよ、奥さんの。
はい、はい。
何言ってんの、あなた。
そうです。
私はね、今あなたに何にも求めないです、
はい、
どうしようもない人間だから。でも一つだけ、
はい、
準備ってあるでしょ、
はい、
何が起きたら一番怖いの、今あなた怖いの、
母親が亡くなった時ですね。
そうです。今このおばあちゃんとお孫さんで、はい、あなたは準備を何もしてない。
でどうすればいいんですか。
おばあちゃん少しでも長生きしてほしいでしょ。
はい、はい、そうですね。
あなたも準備の中で自分を、
はい、
僕って心が育ってないのかって自覚してほしいんですよね。
はい。
まずおばあちゃんには聞く、
はい、
1年間のスケジュール、今何してるのって息子何するの、はい、教えてって、はい、毎日朝何を食べてるの、まず息子さんが自分のところに来ても、
はい、
おばあちゃんとの生活のリズムが崩れてないようにすることがあなたの愛なんです。
はい。
頭で書くのよちゃんと。
はい。
書いた時に、はい、これをおばあちゃんやってたんだと思うと、おばあちゃんは、
はい、
メモに書いて私の大変なことをほんの少しでも分かってくれた時に、
はい、
なんとか踏ん張れるんですよ。
はい。
息子も可愛いから。
はい。
わかります。で、はい、次に週に何回行ってるの、おばあちゃんのところに。
行くときは 2,3 回とか。
行くときは。
はい。
とんでもない。今、
はい、
おばあちゃんこの年齢ですよ。
はい。
丸1日いると言ってないんです。
はい。
週に3日でもいいです、行くのね。で、はい、この日はおばあちゃんが手の届かないところとか、
はい、
おばあちゃんに対する手助けをあなたがする、曜日を決めて、
はい、
でもう一日は、はい、おばあちゃん何々ちゃんって孫の話ですね、はい、赤ちゃんの時に何が一番苦しいんだって、何が辛かったって、
はい、
いつも風邪ひくのとかって、お孫さんのカルテですね、
はい、
それを聞く、
はい、
私の大変さを理解してくれてることがありがとうなんですよ、感謝なんです。で、あと一日、
はい、
お孫さんと触れる、
はいはい、
今から始めなさい、
はい、
できますかそれ。
うん、努力してやらないと思う。
何言ってんの。ちょっと待って、あなた、
はい、
あなた何様なのそれ。努力、
はい、すいません。
え、
やります
やりますよって、やらなければいけないんだ、はい、この僕はって、なぜ思わないの本当に。
そうですね、
本当にバカますけどね、あなた。
自分でもそう思ってるんですけど、本当に。
いくつぐらいできますか、この3つのうち。
3つやります。
曜日を必ず決めるんですよ。おばあちゃんね、80いくつになりますとね、
はい、
突然来られるとオロオロしちゃうんです、
はい、
だからおばあちゃんに聞いて、はい、1日目は何するの。
母親の買い物とか、
う
ん、
なん
かできないものを、
ね、
母
とか、あなたとお母さんを触れる、
はい、
その時間にすること、
はい、
それで次は
母親に聞いて、子供のちっちゃい頃のことをいろいろ聞く、病院とか。
メモ取るのよ、あなた。
はい。
いや、今、はい、いや、おばあちゃんとお話を聞いたときに、はい、メモを取ってあげるってことです。
はい、メモを取って、いろいろ聞く、
う
ん、聞いて、それをメモ取って、
そうです。
全部ノートに書き入れとくべってことですよね、いろいろ。
そうですよ。で、息子さんもね、はい、お父さんってあんなもん責任だと思ったけれども、
はい。
僕のことこんなに聞いてくれたんだってことでね、どっかで触れるんです。
はい。
それが準備なんです。で3番目が息子さんと本当に1対1で触れる、
遊びに行ったり、
ね、そうですね、今行ってくれるかどうか分かりませんけども、はい、でもする、
はい、
準備をしとけば必ず乗り越えられます、
はい、そうですね、はい。
ただ一つね、
はい、
救いなのは、
はい、
このお孫さん、
はい、
本当に信じられるおばあちゃんがいたってことですよね、
はい、そうですね、はい。
私も経験ありますけどね、
はい、
おばあちゃんとは違う愛がね、母親から欲しいんですよ。
あ、そうですね。
でも13歳の息子にすると、
はい、
我慢できない感情があるんですよね。
そうですね。
それが反抗になるんです、
はい、
あなたがおばあちゃんに絶対言うことは、
はい、
このお孫さんは、
はい、
おばあちゃんしか自分の心が出せないんです。
はい、
それを、
そうです、私の言うことは聞きますから。そうです、ね、
まあ、あなた他人ですもん。
だから聞くんですね。
そうです、他人のおじさんだからね。
はい。
で、私が心配なのは、
はい、
このおばあちゃまが何かあった時に、
はい、
こうだったよって形のものがこのお孫さんないんです、全然。
は
い。おばあちゃんに全部話を聞かなさいねって、メモを取りなさいねって言った私の切なる気持ちは、
はい、
おばあちゃんが亡くなっても、
はい、
息子さんが13歳から、
はい、
15、16、17の時に、
はい、
僕にはお母さんいなかったけれども、
はい、
あんなにおばあちゃんに反抗したけれども、
はい、
お父さんこれだけメモしたように、僕とおばあちゃんはいたんだという絆が欲しいんですね、はい、すごく、
はい、
彼にとって絆がないんです。あなたに絆はないから。
あ、そうなんですか、
うん、でおばあちゃんは、
はい、
おばあちゃんと言ってるかもしれないけれども、
はい、
この世の中で唯一、
はい、
僕の命を守ってくれたと、
はい、
それは私が自分で経験してますから、59歳のあなたに気づいてほしいんです、
はい
はい、今おばあちゃんを亡くしてしまったら、はいはい、何のものもないんです。紙もおばあちゃんの言葉も、
はい、
その時に、
はい、
お孫さんすると、
はい、
小さい頃覚えてませんから、今おばあちゃんに反抗したことしか残ってないんです。で、
はい、
罪悪感になってしまうんです。それを絶対にやめてほしいので、
はい、
その形をあなたが今準備として作ってほしいんです。
わ、はい、かりました。
やってくださいますか。
はい、
命をつなげたおばあちゃんと孫、
はいはい、
本当に大事にしてくださいね。
はい、わかります。十分わかってます。
わかってますか、はい、加藤先生、はい、お願いします。
あなたお父さんとの関係はどうなったの。
お酒ばっか飲んでて、母親と親喧嘩してて、もう怒鳴り合いというか、
うん、あでしょうね、はい、大原先生が涙ながらに訴えて話をしました。
はい、はい、
でも明日になったら、
はい、
全部忘れてます。
はい、
これが心が育ってないっていうことなんですよ。
ああ、そういうことをちゃんとやらないっていうことでですか。
ちゃんとやらないって言ってやれっていう方が無理なんです。
忘れちゃうからですか。
忘れちゃうから。なんであなたは無責任だと思いますか。
はい、ああ、それもわからないんですけど、私自身が
それは、
はい、
関心がないから。
あ、そういうことにですか。
うん、だからこのことについて話しても無責任にならざるを得ないんですよ。
あ、関心しないからですか。
うん、それであなたは小さい頃からね、
はい、
一番基本的な欲求が満たされてなかったんだよね。
あ、そうなんですか。
つまり人間の根源的な欲求はやっぱり保護と安全を求めることなんです。
はい、
あなたは、
はい、
育ち家庭で、
はい、
保護と安全を感じたことはないんです。
そうなんです。
ですからね、
はい、
一番人間の根源の根源の部分のことをあなたはやらないといけない時なんです今。
私ですね、はい、
うん、朝でも夕方でもいいですからね、
はい、
手を合わせて祈りを捧げてください。
はい、
祈りを捧げる中で自然とふっと、あの息子今どうしてるんだろうって、これが関心を作る根源なんです、
はい、
だからそこからスタートをして、で、はい、具体的には大原先生のやられたことを実行する。
あのね、
はい、
必ず続けてねっていうのはね、はいはい、私の祖母に言われたんですよ、
はい、
自分が何とかしようと、何とか心が楽になりたい、
はい
と思った時、続ければ続けてる自分は何か意思があるから続けてるんですよね、
はい、
心を作るってそういうことなんです、
はい、
自分を見つめる心です。
そうですね、はい、
よろしいですね。
あ、わかりました。どうもありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
すいませんでした。すいません。
関心と興味のない人は無責任になります。